今日でね、もう4日間、オナニーしてないんですよ。まあ、金じゃないよね。木、金、土、で、今日で日曜日、4日目なんだけどさ。まあ、珍しいと思うのよ。基本的に1日1回。で、土曜日は、で、今日、こうやって日曜日にラジオあるから、少しでもね、ちょっと性欲は溜めておいてね。そういう自分の感情が表に出やすいような状態にして、まあラジオやるって方が、まあ面白くなる回が多いからということで、土曜日はオナニーしないって決めているから、まあ基本収録なんだよね、オナニーは。なんだけどさ、木曜日からオナニーしてなくてさ、まあつうのもね、もう疲れてんのよ、毎日。なんか知んないけど。まあ、なんか知んなくはないんだけど、夜更かししてるからね。仕事して夜更かししてれば、そりゃね、まあ毎日疲れますから。それでね、仕事から帰ってきて、そんでさ、飯食うじゃない？飯食って、で、ちょっとネットなんかしてるともう超眠くなってさ、お風呂入って寝りゃいいんだけど、そんなのもできないぐらいもう眠くて、やばいっつって。で、ちょっとベッドの上ゴロンとしたら、まあ3、4時間寝ちゃってて、で、気がつくと朝の4時とかになってて、そっから風呂入って、で、寝るっていうね。でもなんか、中途半端な感じだから、なかなか寝つけないみたいな。気がつけば朝8時になってるみたいなさ。そんなの繰り返してっからさ、もう眠いし疲れてるしでさ。で、オナニーもだからするタイミングなくてさ。で、すぐね、ちょっとゴロンとして寝ちゃって、起きて風呂入ってまた寝るからさ、オナニーするタイミングなくて。そんなんでね、ちょっと今日まで来てしまったんですけど、だからもう、これもう本当に、大変なことだよ。俺、こんなにオナニーしてる俺がだよ。オナニーできないっていうぐらい疲れてるってことだからね。そろそろ危ないぞっていうね。ところなんですけど。まあ、オナニーね、4日もしてないとね、どうなるのかっていうことなんだよ、結局。まあ、いつもね、思ったことを、まあ、携帯の方にね、メモしてるんだけどさ、もう書いてあることはよくわかんないもんね。一つ目のメモが、バーに一人で来ている処女。ね。もうこういう、ちょっとその、俺のね、求める部分がね、ちょっと、なんか出ちゃってる部分があるよねっていうね。いもしないんだけど。いないんだけど、こういうの人求めてるから、そういうのメモしちゃったりとか。あとは、性格のいい、わがままボディの処女がよく行く店って書いてあるね。なんか求めてるんだろうね。だ多分、その性格のいい、わがままボディの処女がよく一人で来ている、バーみたいなね。それ多分望んでるんじゃないかなと。で、それがあったら、俺もね、バー通い始めちゃうんだけど、でもなぁと思って。これは、昨日とか一昨日ね、メモしたものなの。だから、オナニー3日、ね、2日3日の時。だからそれは悶々としてるから、ね、女性に対してさ、そういうエロいことを考えてさ、で、メモしちゃうんだけど。で、4日目になってくるとさ、もう女は全員汚らわしいってさ、そっちのね、一周回ってみたいな、プラスがマイナスになっちゃうみたいなね、ところになってさ、なんか、女、清潔感のある女性っていいなとは思うんだけど、でも逆に言うと、清潔感のある女性ってもう、この世にいなくないと思ってさ、なんか、ねえ、別に求めているものは高いハードルではないんだけど、いないなと思って、どれを見てもビッチに見えるっていうね。いや、ブスはブスだよ。で、ブスはブスに見えるし、デブはデブに見えるんだけど、ちょっと綺麗な子とかいるじゃない。でも、ちょっと綺麗な子見ると、なんかこのアバズレがって、ね、思ってしまう。これがオナニー4日目のね、本当に魔の時間だったんですけど。だ今日ね、仕事から帰ってくる時もさ、女性いっぱい歩いてますよ。で、見るたびに、まあ、夏だからさ、ちょっと露出の多い服とかになっちゃったりとかね、すると、この、クソ豚と思ってさ。で、ちょっとさ、清潔感のある格好してる子でもさ、ちょっと口が半開きだったりするとさ、この口何本加えたんだこの口はってね、いう風に思ったりとかしちゃうから、もうね、もうラジオ終わったらすぐにね、ちょっとぶっ放さないと、ちょっと精神衛生上ね、良くないですからね。そのオナニーに向けてね、早くオナニーできるようにということでね、今日もね、全力でやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。 改めまして、どうでネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなね、今日も一つ目標がねできましたからね、ラジオ終わったらすぐにオナニーするってね、ここに向けて今日もね頑張っていきたいと思うんですけども、いやほんとね、もうオナニー、まあでもね、もう飽きちゃってる、オナニー飽きてるよね正直。なんかもう少し新しい高みにね登っていきたいなと思うんだけど、もうだってうちさ、ダッチワイフね、いわゆる空気読みですけど、この間までその辺ね転がってましたけど、もう部屋狭いからっていうことでもうしぼませましたからね。しぼませてもう棚の中入れちゃったから、もうそんぐらいで4日間もオナニーしなくて大丈夫なくらいね、もう性欲っていうか、もうそういう部分がね薄れてきちゃってるっていうのがあってさ、本当にどうにかしなくちゃいけないなと思って、もうまあでもね別にいいんですよ、ルーティンワークですから。うんこするのとね、おしっこするの一緒ですからね、別にいつも通りのね、もう何回見たか何百回見たか分かんないようなね同じ動画を見てね、それでねいつものね、何分何秒だか知んないですけど、のいつものお気に入りのところでねフィニッシュ決められるようにね、スコスコするっていう、そういうねルーティンワークだからね、ちょっと女性はね汚らわしいと思うかもしれないけど、もうきっかけだからね、ちっちゃい子供がねトイレ行って、でおしっこするのにおしっこ出ないよと、で親はさシーシーシーシーっつってさおしっこさせようとするんじゃん、それと一緒、もうシーシーっていうことでね、ちょっと尿意をねちょっと催させようとしてるっていうね、それと一緒で俺たちも別にもう何でもいいんだよ、だからもう毎回見てる、もう何百回見たか分かんない、いつも通りのね AV 女優のもう映像でもいいの、それがきっかけになってもう勃起するし射精するから、もうパブロフの犬的なねこの動画が流れたら、はい射精まで行きましょうっていうさところがあるから、もう何でもいいんだけどさ、まあお気に入りの動画でね今日もちょっと行きたいとは思うんですけどね、行きたいね、何が行きたいんだっていうね、いいんですけど、まあそんな感じでね今日もね1時間やっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。で何かねあればメールとかお待ちしてますんでね、こちらの方送っていただけたらと思うんですけども、メールの方が掲示板かメールでということで、掲示板だと、ローテネットとねググっていただきますとホームページありますから、そちらの掲示板、こちらにラジオ用スレその4というねところがあるので、こちらにお便りいただきますか、あとはメールですね、メールの方が、メールアドレスがradio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。リアルタイムであれば掲示板、事前に送っていただけるんであればメールの方がねいいかななんて思いますよ。まあ、そんなこんなだね、ちょっとオナニーねできないぐらい疲れてるということで、もう本当に今ラジオを始めるもう3分前ぐらい、一応ねこの放送ボタンみたいなの押してさ、で少しまあ11時過ぎるぐらいまでね待って、それからまあいつも始めてるんですけど、このさまだ喋り始めるまでの間もうなんか体がズーンとしててさ、これ今日ラジオ1時間できんのかなと思ってさ、なんですけど話し始めちゃえば大丈夫っていうね、まあ、そんなもんだっていうことで、まあ、これがね1時間経ってねえなんか今日もこれで終わりですみたいなさ、終わった瞬間放送終了ボタン押した瞬間ね、このぐったり感ね半端ないから、今アドレナリンなりねなんか出てるからさ問題なく喋れてますけど、これ終わった瞬間のねひどい感じね、まあでもそっからひどい感じになってねまた疲れちゃって寝ちゃうと、今度オナニーね5日間ねしないことになっちゃいますから、それはもう避けたいから、もう切った瞬間もう逆にもうラジオ放送しながらねちょっとしチンコはスコスコしていこうかなって思うんですけど、そんでね今日ねちょっと他にまあ喋りたいことはもちろんあるんですけど、とうとうねまあいろいろ欲しいなとか思っていたものを買ったりとかねちょっとしまして、そんな話なんですけど、いやなんかさ人生疲れるじゃんね、もうそんな話しかしてないけど、もう疲れんなよ本当に人生、 なんだけど、もう疲れる疲れるって言ってても、もうどうしようもないし、このまま疲れていったらもう死んじゃうから、じゃどうにかしないといけないなと思ってさ。で、一つ思ったのはやっぱり、なんていうのかな、好きなものに囲まれて過ごす、こういうことをすれば、まあね、今は別にさ、好きなものに囲まれて過ごしてるわけじゃないけど、多少ね、こうやってなんかさ、例えば欲しいものとかね、そういうのが近くにさ、買って近くにあったりとかしたらさ、それだけで少し生きる活力っていうかね、なるんじゃないかなと思って、そういうなんか物欲を満たして、まあ、生きながらえるとかね、そういうところがまあもしかしたらあるのかななんて思ってさ、そのぐらいちょっとね、もう度減価せんとね、いかんってやつになってるからさ、だからちょっとね、欲しかったものとか、そのちょっといろいろね、買ってみたんです、今週。それでさ、まあ、欲しいのはいっぱいあるんだよ、今ね。まあ、今欲しいもの、まあ、冷蔵庫、ね、電子レンジ、あとゲーム、あと握力測るやつ、あと、何？ピッチングのさ、あのピッチャーの球の速度が測れるスピードガンってあるじゃない、ああいうの欲しかったりとか、まあいろいろ欲しいのはいっぱいあるんだけど、今回ちょっと買ったのはさ、まあ何を買ったかって話、まあ、先週ねちょっと話して、ね、これ欲しいなとかねちょっと話してたんだけど、あのカバンをね買いまして、まあ高いカバンですよね。もう俺みたいなゴミクズにはね、本当に合わないカバンなんですけど、先週ね、休みの日がありましたから、火、水とお休みあったので、で火曜日ね、まあ、特に予定が何もなかったからさ、じゃあちょっとね行ってみようかということでね、池袋のパルコね、もうおしゃれしか入れない聖域ですよ。でも僕は入っちゃいますけどね、俺はおしゃれですからね、まあ、キングオブおしゃれこと俺が、まあ、パルコに入っていったら ね、パル様ってね、こちらのクレジットカードを作るとですね、パルコ会員様だと 5% 引きいつもできるんですけど、パル様いかがですかつってね、そんな勧誘に引っかかったりとかしてね、まあそんなパルコなんですけども、前にね、そのカバンが欲しいと、ボディーバッグってやつが欲しいなということでね、まあ、今度その大塚でやる、マチコンね、大塚コンに、まあ、行くときにちょっとカバンもないなとね、前使ってたカバンちょっとなくしちゃってますから、新しいのが欲しいと。で今持ってるやつだとちょっと微妙に、なんか微妙な感じのしかなかったんでね、なんで新しいちょっとボディバッグが欲しいということで、で、何のバッグが欲しいかなということで、オロビアンコっていうね、まあおしゃれなブランドですよ。まあそれにするのか、マスターピースっていうね、まあこれもおしゃれな、これ日本製のやつなのかな、のカバンにするのかっていうのでちょっと迷ってたんですけど、で、まあそれでパルコ行って、まあ悩みつつ、どっちにしようかなーつってね、お店うろうろしてさ、でもちょっとね、そのマスターピースっていうところのボディバッグ少しでかいんだよね。体がでかい人はいいよ、180センチとかある人はいいけど、これ 163.8 しかないからちょっとでかいなと思って、だからどうしようかなって、これこのマスターピースのボディバッグが1万4000円ぐらい高いよねと思って、まあでもまあ10年使うからと思って、まあ、いいかななんていうところなんだけど、でもう一個がそのオロビアンコっていうさ、ねえ、もう素敵なね、おしゃれな人しか身につけられない、選ばれし者しかつけられないさバッグなんですけど、これをさらにおしゃれなさ、ナノユニバースっていうさブランドのところで買おうかとでちょっと思ったりとかしてさ、店の前行ってみて、これかっこいいなとか思って見てて、どれにしたらいいのかななんてちょっとチラチラしてたらさ、店員さんが寄ってきてさ、わ来たーと思って、ハイエナ来たーと思ってさ、ね、俺から刺繍がしてるのかなと思ってさ、そんでさ、まあ話しかけてくんだよ、そんで、ね、お客様と、こちら気になってる感じですかみたいな、まあ、そんな言わないけど、もうこんなに種類が揃ってる時って、多分今しかないと思うんですよ、みたいな、ね、今逃すと、みたいな話してくから、うっぜーと思って、でも、結構感じの良さそうなね、店員さんだったから、 ちょっと話、ね、聞いたりとかして、なんか、ナイロン製のものと、ナイロンがメインで、で、なんか側面がちょっと革でね、なんか作られてるようなボディバッグのと、あとエナメル素材みたいな。全体的にもう、ツルピカ、ハギマルくんな感じでピカピカしてるやつね。のが2種類あってさ。で、まあ、俺のことを見て多分、ね、見抜いたと思うんだけどさ。無難な感じだったら、こっちナイロンの方が、やっぱり使い勝手いいですよ、みたいなね、言って。うん、俺やっぱし無難に見えるんだろうなと思ってさ。その、なんていうの、エナメルのやつはやっぱし、結構テカテカしてるから、今後夏になってさ、日差しも強くなってくると、ね、日光が反射して、結構激しいと。だから、このナイロン製の方が、結構いいですよ、っていうことで、じゃあナイロンか、と思って。で、ナイロンのやつも色がいくつかあってさ、なんて、ネイビーっていうの？紺色のやつと、あと黒があってさ、まあ、どっちも良かったんだけど、どうしようかなとか思ってさ、で、迷ってて、で、あと、そのボディバッグは、逆に、さっきマスターピースってところのやつは、でかいんだけど、このオロビアンコのやつは、ちっちゃいんだよ。まあ、パッと見で、これ、ねえ、青年コミック何冊入るんだろうっていうぐらいの 2冊3冊みたいなぐらいの感じで、ちょっとペットボトルの 500ml って入れたらなんかね、カバン盛り上がっちゃったりしないみたいなぐらいの微妙な大きさだからさ、やばいなこれ、どうしようかなと思って、ちょうど間ぐらいの大きさがあればいいのにとか思ったんだけど、でこのオロビアンコのまあバッグね、でもやっぱ気になるわけですよ。だからまあでもちょっとね、俺もそんな 即断即決のできない人間ですからね、よくね、まあなんか上にね上がってくような人間はさ、ね、即断即決ということでさ、もうその場ですぐ決断ねできないとダメだよとか言われるけど、そんなことないと思うんだよ。基本はそんな長い時間かけちゃダメだけど、一日考えてね、一日眠って起きて、それでも考え変わんなかったら、その考えていけばいいって、俺はちょっと思考だからさ。だから、今日はちょっとね、迷ったけど、オロビアンコにしようという心をちょっとね、決めつつ、そこの場をね、離れましてね、そうだなと思って、オロビアンコだなと思って。とか言って、ちょっと自分の考えだけだとちょっと不安になっちゃうからさ、ツイッターなんかでさ、俺ちょっとオロビアンコにしようか迷ってるんだけどみたいなね、つぶやいたらね、フォロワーの方たちがね、ちょっとレスをくれましてね、で、まあオロビアンコの方がいいんじゃないですかという話が来たから、うん、じゃあオロビアンコにしようとね、まあ背中押してもらってね、全然一日経ってないですけど、もうここで決断してさ、でも言ってることがもうどんどん破綻してきますけどね、それでもうその後だよ、すぐまあ、すぐっていうか一回富士そば入ったんですけど、富士そば行ってそばを食べてツイッターして、で決断してね、富士そばからナノユニバースっていうね、まあ、そういうことなんですけど、で行ってさ、でじゃあねこれに しようと、で色はどっちがいいですかってちょっと聞いてさ、無難な方だとやっぱしこのネイビーの方ですねっつってね、うん、店員さんはやっぱしおしゃれな言葉しか使わないから紺色ですねとか言わないね、やっぱしネイビーですねっつってね言われてさ、そっかと思って、やっぱし人気あるのはネイビーだから、で秋も来ないですしって、あと合わせやすいですよって、何に合わせんだよと思って、俺のユニクロ GU 無印に合わせんのかよと思って、まあね、そんなことは言えませんから、俺もよくねナノユニバースでお買い物してますよ、ズラでね行きますけどね、初めて入りましたけど、そんなんでさ、でやっぱ聞いちゃうよね、これペットボトルって入れてもなんかカバン盛り上がったりしませんかみたいな、何こいつ言ってんのみたいなね顔で見られましたけど、まあ、このぐらいの容量だったら入るんじゃないですかねみたいな感じで、そっか入るかと思ってね、まあ、そんなんでじゃあこれいただけますかつってさ、ね、もうよく買い方もわかんねえから、それを持ってレジに持ってっていいのかもわかんねえから、まあ、店員さんいたから普通に話しながら、じゃあこれいただけますかとか言ってね、それで、で、他に何かお買い物この後とかありますかって、いや、これだけで大丈夫ですとか言って、ね、ブルブルしながら答えてさ。それで、もうレジ行ってさ、もうお金払うわけですよ。高いね、本当にね。まあ値段はもちろん見てましたけど、 こちらにねレシートの方が、ございまして、レシートはどちらかな、こちら、こちらがねナノユニバース、ね、怖いですね、恐ろしいメーカーですねの、このオロビアンコのなんていう名前だ、オロビアンコの、これがジャコミオ、ジャコミオ 3D のボディ、ナイロン、ボディショルダーかなのネイビーってやつなんですけど、書いてありますよ、イタリア製って書いてある、ね、恐ろしいね、とうとう俺がイタリアかぶれにね、まあ、なろうというところで、価格は 23,100円ということでね、迷ったよ俺も、23,100円払ってボディバッグを買うか、8月に出るね任天堂の Wii とね、あとドラクエ10これを買うか迷って天秤にかけたけど、まあ8月だからドラクエはね、ちょっとまあドラクエやってネットの世界で彼女を作るって方法も一つあるけど、でもその前に大塚コンっていうイベントがあるから、でこのボディバッグを装備してね、それで大塚コンに行けばね、防御力上がってますから、どんな攻撃食らってももう大丈夫ですよ、 23,100 円分は防御力はねこれはもうありますから、まあそれでさ、まあちょっとねそういうのもあって、もう少しでも、まあダメよそんな、なんかいつもと違う感じでね、そういう大塚コンとか行ってさ、したらねちょっとこの人おしゃれじゃないっつってね、で高いバッグを持ってるからなんかお金持ちっぽいみたいな、そんなんで来たような女だったらね、もうすぐボロ出ますから、ね、基本はねもうお金使えませんから、なのでねそういうところを、まあ、アピールしてもしょうがないんだけど、まあねタイミングもタイミングでねちょっと買って夏ね、まあ少しモテたいところもありつつね、うん、ちょっと買ってみちゃったわけなんですけど、まあ普通にねあのググってもらうと分かると思うの、このオロビアンコのジャコミオ、ね、ジャコミオ、G-I-A-C-O-M-I-O ね、これのジャコミオ 3D とね、ちょっとググっていただけると出てくるかなと思うんだけど、ね、ちょっと素敵なカバンですから、まあ長くね、使っていきたいななんて思ってさ、それで、まあ買ってさ、で、やべ、買っちゃったと思って、久しぶりにこういうね、高い買い物、なかなか高い買い物しないんだよ。1万円以上の買い物ってなかなかしなくない？スロットはするよ、スロットは2万3万って入れるけど、物をさ買うのでさ1万以上のものってそうそう買わないよねと思って、だってゲームだって買わなくなってんだから今さ、5000、6000のゲームすら買うのはさためらうのに、それを2万3100円ってどういうことと思って、まあ買っちゃってさ、でまあその日、まあそれで夜9時ぐらいかな、でもうついでにね、もう今日その日は特にねすることなかったんだけどさ、ちょっと、まあ、この大塚コンに向けてね、あともう日々のなんか毎日鏡見ててちょっと憂鬱になる気分とね含めてちょっと美容室行こうと思ってさ、なんかね変な伸び方しててさ、もうハゲがひどくなっててさ、もうこれもうしっかりねしっかりさっぱりしないともう大変なことになるからと思って、でいつもねその息袋を引っ越してきてから行ってるその美容室、まあ、電話してさ、これからカットできますかって、まあ、11時までやってるねあのところなんだけどさ、でなんだけど連絡したらもう今日ちょっとねこのあとお客さんいっぱいでちょっとできないんですってね断られちゃってさ、やべえどうしようと思って、行きつけがなくなったと思ってさ、まあ、行きつけつっても行っても何も喋んないんですけど、ね、会員カードがあるってだけなんだけどさ、であともう一個ちょっと目つけてたところがあって、安いところなのよ今、それ言ってたところも、もともと言ってたところも、カットが2100円とかで、で、シャンプー500円とかのところなのね。なので、まあ、そのぐらいの価格帯のところでもう一個、なんかちょっと目星つけてのあって、そこ電話したらさ、あ、大丈夫ですよと言ってくれてさ、で、行って、ね、で、入ってさ、で、予約したパルなんですけど、つってさ、そしたら、お荷物預かりますねとか言ってさ、でこの俺の持っているナノユニバースの袋をねちょっと預けてさ、やばいとおしゃれアピールしちゃったと、このね このなんかオタクフェイスのやつがナノユニバースの袋持ってるプゲラみたいなね風に思われてんだろうなと思ってちょっとブルブルしながらさ、でそんなんで、まあ、髪の毛ね切ってもらってさ、まあ、今結構いい、ここの何年かで一番いい感じに切ってもらえたような気がするんだよね、俺の好みな感じで、リクーム的なね感じでちょっとしてもらえたから、なんかとてもねいいかななんていうところで久しぶりに満足してね、また次回ねそこの美容室行こうと思ってるんだけど、その美容室がさ、まあ、どこにあんのっていうと、あの池袋の二郎の隣の隣のビルかなとかにあるんだけどさ、まあググってもらえればわかるかなとは思うんだけど、でそこをさ、あの店の中にね、あのなんかちょっと有名人来たら何々さん来店とかね、なんか書くみたいなのがあるみたいで、ね、ちょうど入り口のところにね AKB 大島優子さん来店とかね書いてあって、ここ大島優子とか来るのと思ってさ、わかんない、1回しか来たことないかもしれないけど、ね、来たことあるんだと、そんなところに俺が行っちゃうっていうね、そんなもうおしゃれコンボね続いてますけど、まあそんなんでね、ちょっともうおしゃれ2連続だから、もうどんどんおしゃれね、おしゃれ力が上がっちゃっててさ、もうまずいね、このまま行ったら大塚コンで彼女できちゃうんじゃないかなって、そんなこと思って、もう彼女できちゃったらさ、そのままセックスで、で結婚でって考えるとさ、このラジオも続くかどうか分かんないじゃん、ここはもう完全にモテないね、モテないことね、女性とどうしたら出会えるのか全く分からずね、そういうので悶々としてる人だからこそ喋れる、そんなラジオだから、ここがね女性に対するものが満足ちゃった時はね、ラジオ続けられるのかななんて、そんなことは思っちゃうんですけど、まあねしょうがないよ、俺もおしゃれ目覚めちゃってるわけですから、もう彼女もできちゃうでしょうし、まあとか言ってね、ちょっと女性のバッシングもしたいんですけど、でも女性まあいいんですけど ね、だってもう女性見たってもう何も思わないもんね、思うけどチンコは立つんだけど、ただもう汚らわしい、ね、もう女性見ると汚らわしいっていう風にしかもうなんか今思えないからね、この後まあね、そんな汚らわしい女性のね、動くね絵を見ながらねオナニーはするんですけどもね、で出した後はもう賢者ですからね、全てがね世界が平和になればいいと、そういう風にね思っちゃうところはありますけどね、まあそんなんでさ、まあ好きなもん買ったりとかね、まあ髪の毛切ったりとかさ、そんななんかまあまあストレス発散ではないけど、まあ好きなことをしてね、まあ少しでもねちょっと気がねなんかそういう張ってるものがねちょっと緩めばねちょっといいかななんてね思って、であとはね他に今週買ったものとしては、前にあの椅子が欲しいって話したっけな、わかんないけど、あのイームズっていうね椅子があるんだけど、でこれのイームズの DSW っていうねちょっと椅子が欲しくて、であのこれのリプロダクト品ね、リプロダクト品っていうことで、あの元々は正規品ってあるんだけど、まあ一応そういう著作権的ななんかそういう製造の方からまあ時間も結構経って、まあ、そういう権利もなくなったっていうお話のもと、他のメーカーが同じようなデザインで、まあ、リプロダクトっていうことでね、まあ類似品っちゃ類似品っていうことになるんだけどさ、ね、正規品ではないからね、ただまあそういうので、まあ、作っても大丈夫って、合法っちゃ合法だからっていうことで販売している、そんな椅子があって、で正規品だとこの EAMS の DSW っていうのはだいたい3万とか、まあ、4万しないと思うんだ、3万ぐらいで買える椅子なんだけど、このねあのリプロダクト、ね、品だと、だいたい5000円しないぐらいで買えるの、だからもうね類似品だから、まあ、そんなもんだと思うけど、でもね正規品1脚買うのに、ね、3万だから、類似品だったら6脚買えるわけだからね、そう考えるとっていうところもあるし、まあね微妙なところだと思うんだけど、でまあ別にね俺もお金もないですから、そんなねおしゃれなカバン買っちゃったからさ、なのでそんな正規品買ってもしょうがないなってところでね、この類似品の方手出しちゃいましたけどね、リプロダクト品ね、通称リプロ、リプロって言われますからね、その辺ちょっとね、覚えておくとまあいいんじゃないかなと思うんですけど、そんなリプロ買ってさ、で5000円で買って、もう今は座ってますよ、 いいね、座り心地は。これが正規品とね、どんだけ違うのかってわかんないけど、まあ、今まで座ってた椅子がね、硬いんだ。まあ、板だからね、完全木で作られてるやつだから、ケツ痛くなるし、もう大変だったんだけど、これは、そんなに、まあ、見た目硬そうなんだけど、その木よりも全然ね、硬くないから、お尻も全然痛くないしっていうことでね、まあ、だから今日のラジオは調子いいんじゃないかなと。椅子が違うとトークも変わるよねってところでね、まあそんなんでちょっとね、椅子も買ってということで、だからあとはね、欲しいもの、まあ目先の欲しいものとしては、冷蔵庫と、あと、その電子レンジ。今あるんだけど、超古いんだよ。もうボロボロでさ、もう20年とは言わないけど、15年ぐらい前のね、型式みたいなやつでさ、でそれも新しくね、新品で買ったものじゃなくて、中古でヤフーオークションで買って、まあ、電子レンジなんて、そのだから俺が一人暮らしするときに買ったやつだから、ヤフーオークションで、で10年前でしょ。しかも届いたときにももうちょっとボロボロだし、なんかどこの人だかわからないような外国人のね人だったからね、送ってきた人がね、だからなんだこりゃっていうぐらいのものだったけど、全然今でも使えてるしね。自動温め機能もあるからさ、それ使ってるんだけど、さすがにねと思って、ちゃんとしたものっていうか、まあ好きなものをね、欲しいなと思って、で今売っているちょっと物とは違うんだけど、無印良品の冷蔵庫とあと電子レンジがねちょっと欲しいので、今売ってるやつだとあんまり俺は好みではないね、デザインなんだけど、一個前のデザインの、なんだろう、鉄っぽい、銀の鉄っぽい、なんだろう、取っ手がついてるっていうのかな、バー付きっていう、それの、電子レンジと、あと、その、冷蔵庫があってさ、で、大体ヤフーオークションで、まあ、どっちも1万前後ぐらいで買えるのね、送料込みで。だからまあ2万で、この2つのセットが買えればいいかななんて思ってさ、なんでちょっとね、ずっともうここ1ヶ月2ヶ月見てるんだけど、まあなかなかね落とせないというところでね、まあこの辺は早く、揃えたいなと思ってるんでね、でもそのぐらいかな。もう他に欲しいものっていうのもそれ揃えちゃえば、あとは特にないから、そしたらもう死ぬだけなのかな、わかんないですけどね。まあ物欲、まあ満たすまではね、このまま死ねませんからね、ということでね、俺がね、ヤフーオークションね、入札した時にはね、みんな俺を生かすためにね、どんどん入札してもらってね、爆上げしたら俺もさすがにね、あ、また買えなかったってね、ことで、またね、また一週間生きるっていうね、そんな感じ続くと思いますからね。まあそんな感じでね、またちょっとね、買い物したりとかね、あと欲しいなとかって思ったものあったらね、まあちょっとその辺もね、お話ししていこうかななんて思っておりますよ。そんなこんなでお便りいただいております。ラジオネーム、ラジオネームが、42番さん。こんばんは。いつも楽しく聞いています。この前初めて合コンに行きました。もう大学3年生なのに、一回も合コンに行っていないという危機感に突き動かされ、自ら企画しました。結論から言うと、とても楽しくて、企画してよかったなと思いました。男女が混じって飲み会というのはやっぱりいいものですね。よければパルさんの合コン経験談、アドバイス等あれば教えてください。ではラジオ頑張ってください。夏風邪には気をつけて、というね、お答えいただきましてありがとうございます。まあこれはね、42番さんはね、合コン、まあ大学3年生だけども合コン1回もやったことないということでね、もう、まあ、焦りもありね、合コンを開いたということでね、で楽しかったっていうことなんだよね。だから俺やっぱし思うのはさ、合コン、初めての合コンって多分結構面白いね、良かった悪かったって結構分かれると思うよ。で1回目の合コンで楽しくね飲めたっていうことはもう大丈夫だよね、今後大丈夫な子だと思うんだけどさ、なんていうの、こういう合コンできなかったね、今はしてなかったっていうけど、これはただ本当に機会がなかっただけの話であって、普通にさ合コン楽しめるタイプの人間だったの実はね、たまたま機会がなかっただけであってさ、だから今後も で合コン開いたりとかして、で行ったら楽しく飲めると思うんだけどさ、まあ、なかなかきついよね。あの本来は合コン行って、いや俺はないよ、俺はなんかうわこれきついなこの合コンっていうのは特になかった気はあるな、あったけどね、そんなお好み焼き屋さんでやった合コンっていうのがちょっとありましたけど、ね、合コンなのかなよくわかんないけどね、ちょっとまあその女性知らない女性がね、2人ぐらい来てみたいなね、男さん女さんでやるっていうわけのわかんないやつ、じゃあ男4かね、もうよくわかんない、もう覚えてないけど、そんなのありましたけどね、まあ普通に楽しめてるね人はもうこのまま今後も楽しめると思うからね、今日の気持ちを忘れないようにね、やっぱりその場を楽しくしないといけないからね、だからちょっと無理してでもね楽しくした方がいいと思うんだけど、終わった後ねぐったりしちゃうから、このラジオと一緒でさね、楽しくしよう楽しくしようってね思って喋って喋ってで盛り上げて盛り上げて、で終わった後女の子いなくなったらもうガクーンってね、もう疲れちゃうみたいなねところあるかもしんないけど、でもなんかちょっと盛り上がんないね合コンよりはちょっとね頑張ってでもその場楽しくねしようというのが一番いいと思うからね、もちろん女性の協力もあってだからね、でここでね、あやばいちょっと場がねその盛り上がってないから、じゃあ俺ちょっと盛り上げようってことで少しさちょっとテンション上げて喋ったりとかした時に女の子も察してさ、あちょっとじゃあ盛り上げようとしてくれてるってちょっと乗ってあげようみたいな話もなるんだよ、でそこで連帯感が生まれてみたいなね、でその後はねなんかつながりっていうのはないかもしれないけど、でもそこでさみんなで協力し合うっていうのは絶対あるから、そこをねしっかりしていくといいと思うけど、ここでやっぱし協力してくれない女性ね、別に無理してってわけではなくて最低限だよ、ね、その場ぐらいは楽しく、ね、してもいいじゃないっていうことでさ、ちょっと盛り上げたりとかぐらいのものを、そんなこともできない女性はちょっときついねって思うよね。まあもちろんそれを男性側もそうだけど、女性がうわやべこの場盛り上がってなさすぎるっつって、それを危機感感じて女性が盛り上げてくれたところに、あこの子ねちょっと無理してるけどね頑張って盛り上げようとしてくれてるっていうところに気づいてちゃんと乗っていける男性になりたいよねっては思うから、まあこの辺ね、まあ合コンね、まあ大学生になって、まあ、したことない人もやっぱりいると思うからさ、そういう時はね、まあせめてその場だけでも楽しく、その場だけでも楽しくて自分だけが楽しくじゃなくてその場を楽しくするっていうことやね、まあ頑張っていくのがいいんじゃないかなと思うよ。俺も合コンね全然行ったことないっていうレベルだからね、本当に何回合コンっていう合コンってなくねみたいな話も 2,3 回あるのかな、もしかしたらね、まあそのレベルですから、まあ、何も言えないですけど、まあ、一応ね来週かな7月の17日あたりにちょっと職場のね、人たちと飲みに行くんですけど、女性来ますよ、結構来ますよ、多分男よりも女性の方が多いぐらい来ますから、まあそこでねはっちゃけたいとは思うんですけど、ほとんどが既婚者っていうね、既婚者かババアっていうね、まあ難しい職場ですからね、まあなんとも言えないんですけど、またね飲み会が多いんだよね、ちょっと飲み会っていうか飲む機会がまた多くなってきそうな気がして、もう今週っていうかまあ次の金曜日とその17日、火曜日で、その後大塚コンが21日ってあるからさ、もう2週間で3回飲み会も決まってるんだよねと思って、またねちょっと体ね壊しちゃうかなと思って、もう早くちょっとウコンをねちょっと用意しとかないといけないなと思うんだけどさ、まあそんな感じでね、まあちょっとお酒楽しくね女性と飲むのはね一番楽しいよねっていうところですよね。あとねお便りいただいてます、ラジオネーム、43番さん、パルさんは過去にいじめられていた口ですかというねお便りいただきました、ありがとうございます。難しいところだよね、基本的にいじられるけどいじめではないってところが多いかなと思うけど、なんつうのかな、基本いじめられてないっていうところだと思うので、それも俺小学校4年生の時引っ越したんだけど、それまでは何の問題もなかったのね、 あの、なんつうの、やっぱし、体がちっちゃいっていう部分と、あの、あと、普通に幼稚園とかも、ね、年少さんぐらいからもずっと幼稚園行ってるから、その時からの、その、長い付き合いの友人とかもいっぱいいるからさ、で、ね、ずっと地元で育っていけば、だいたい友達になっていくじゃない。ね、少しずつだけどさ、で、どんどん広くなっていくから、まあ別に、あの、楽しく、過ごしてたから、別にいじめとかはなかったと思うんだけど、引っ越してからだよね。小学校4年生だって引っ越すじゃない。で、新しい環境がやっぱし苦手なんだよね。だからさ、しかもさ、田舎の方だからさ、田舎でも、あの、隣の町っちゃ隣の町なんだけどさ、でも、その隣っていうのはさ、結構違うのよ。ね、もともと大宮の方住んでてさ、さらに奥に行ったから、なんか、ここ森ばっかりあるんだけど、みたいなさ、感じでさ、なんか畑とか森とかすげえんだけどみたいなところにさ引っ越してきちゃったからさ、この田舎もんがと思ってさ、っていうのを心にね、押しとどめてはいたんだけどさ、その辺がやっぱしね、ちょっと見え隠れした部分もあるのかわかんないけどさ、であと慣れないからさ、その結局地元でずっと育ってたんだったらさ、まあ別に自己紹介とか何もしなくてもさ、でみんな分かってくれてるから楽しくいけるんだけど、新しいところって結局一から自分を知ってもらわないといけないから大変なんだよねと思って、でやっぱり緊張しいだからさ、なんともね言えないわけよ、なかなか。だからもう困っちゃうよね。だから小学校4年生の時は結構きつかった、きつかったっていうか、なんだろうね、いじめられてたわけじゃないんだけど、なんかきつかったところはあるよね。で5年6年ぐらいになってから、もう1年ぐらい経つとね、俺もどんな人間かっていうのはさ、ようやくね発揮できてくるようになるから、そっからは何の問題もなくね過ごして、で中学校もまあだいたいエスカレーターっていうか、まあね別に普通の公立中学校ですから、普通に地元の小学生がそのままね中学校行くだけですから、まあ、みんな知った顔だしっていうところで、まあ別にっていうね。で高校もさすがに高校生になって、あのそこまでひどくあの人見知りっていうことでもないから、まあ、部活とかも入ったしね、そっからで特に、まあ、逆に、まあ、男子の少ない学校でしたからね、そこの、連帯感は強かったから楽しくしてたし、まあ、そっからも専門学校も、まあ、そんなになかったけど、やっぱりその小学校4年生の時の友人関係っていうのは結構きつかったなと思うけど、あとは先生がね、きつかったですからね、よくぶん殴られてましたからね、あとなんか陰険なねちょっとそういう叱られ方したりとかね、まあ、しましたから、まあいろいろありましたけど、まあまあそんなにね悪くない、そんな感じの生活はしていたかななんてね思いますよ。じゃあね、ちょっとね今日他ね、お便りちょっとじゃあもうちょっと読んでいこうかな。お便りが、ラジオネーム35番さん、今週の、まあ、先週のラジオ聞いたけど結構怒りが溜まってるな、てかパルさんの人間性を育ててしまった親御さんはよっぽど偏狂なクズ親なんだろうなっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。多分先週お話ししたね、好き嫌いの多い女みたいな多分話のことなのかなと思って、好き嫌いの多い女はもうほんと NG と、でもこの好き嫌いの多い女っていうのを作り上げてしまったのは親だよねっていうね、親の料理がねうまければ好き嫌いなんて出ないのに、親がねもう一つの食べ方ねとか一つの味付けの仕方しかねできないから、その子は他の食べ方とかね味付けの仕方変えたらもしかしたら好きになったかもしれないのに、その親がねそういう料理が下手だったりとか、そういう食育っていう部分だよねっていうところを、まあ、甘く見ていた部分があって、このねその女性がなんか好き嫌いが多くなっちゃったりとかねしてるんじゃないのみたいな話をしたんですけど、だからもう親が大体悪いじゃんっていう話したんだけどね、多分そこの辺のね、ところを聞いてのお便りだと思うんですけどもね、だからまあ親が基本親が悪いっていうね話で、だからねパルのねこういうクズなね人間性を育ててしまった親っていうのはよっぽどねクズ親なんだろうなっていうね まあ、ところでいただきましてね。ちょっと、これをもらって少し思ったんだよ。なんか、いや、俺が、ね、これもうこんなこと言ったらまたちょっとね、反感買いそうですけど、俺が言ってることは正直、あながち間違ってないと思うの。やっぱり、美味しいものを作ってる親っていうのは、やっぱ子供は好き嫌い少ないよね。美味しい美味しいと。で、ご飯の時間になったら帰るよ家に。普通に友達ん家遊んでても、あ、もうご飯だから帰るわって言うよ。だってご飯美味しいんだもん。ね、普通に帰るけど。でも、まずい飯だったら帰らねえし、そりゃ好き嫌いも多くなるよって話だから、俺は正直、この話はあながち間違ってはないとは思うんだけど、ちょっと、もうちょっと言い方があったかななんてね、思う部分はあってさ、なんか、その、親って、まあ、選べないじゃない？俺、その子供はさ。だから、なんだろうな、ちょっと、ねえ、そういうことを、やっぱし、自分のことを言われる分はいいんだけどさ、親のことを言われるとさ、ちょっと、嫌だよねっていうのはあるよね。だから、難しいよね。自分が、もしね、自分の好き嫌いの原因が親にあったとしても、ね、お前んちの親、料理クソ下手だからお前好き嫌い多いんだなって言われたら、嫌だもんねっていうね。あんまり親のこと悪く言われたくないもんねっていうね。だから、なんかちょっとね、言い方他にあったかななんて思ったんだけど、まあ、あながち間違っていない理論ではあるんだけど、まあね、自分に直接言われるんであればね、お前ほんと好き嫌い多いなってクズだなって言われる分には、あ、すいません、俺好き嫌い多くてクズなんですっていうので終わるんだけど、自分以外のことをね、ちょっと言われるのってあんまりね、気持ちいいもんじゃないよねっていうのをちょっとこのお便りいただいて思ったので、その点ね、間違ったことは正直言ってないとは思うけど、こういう、なんだろうな、嫌な気持ちにね、させちゃってるんだろうなっていうのもちょっとこれのお便りで気づきましたのでね、そこはちょっとね、謝りたいという部分ありましたからね、まあ、そこだけちょっとお話しさせていただきました。あとは、ラジオネーム、童貞子さん、まあ、なんだろうな、童貞子さんなのかな、わかんないですけども、トップページに、ホームページのトップページにリンクしているユーストリームですが、後ろの電子レンジに常に日本人形みたいなのが映っている、気のせい気のせいっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。なんかね、俺も見たんだよ、ホームページのトップページね、童貞ネットってググっていただいたホームページあって、そちらのトップページのところにユーストリームのね、映像が見れるようになってるんです。前回の第180回スペシャルね、ウィークの時にやった、まあ、ユーストリームのね、放送のやつ、録画したやつアップしてるんですけども、でこれ見れるんだけど、後ろに電子レンジがあって、それはちょっとなんていうの、映り込むところがあってね、そこを見るとなんか映ってるっぽい感じがするよね。日本人形かどうかは分かんないけど、なんか映ってる感じがするけど、それは気のせいっていうことで、まあ部屋のね、いろいろなんか映ったりするけど、なんか微妙にね、模様が変わるんだよね、その映り込んでるのが。でもさ、俺が喋ってるだけじゃない、変わるわけがないんだよねとか思ったりとかして、ちょっと怖いんじゃないのっていうね、ところでしたけど、まあそんなね、ところなんで、ホラー好きの人はね、必見かしらというね、ところですよ。
童貞ネットアットネトラジ、
ではちょっとね、コーナーをね、今日行きたいと思います。
ウィークリーピックアップニコニコ動画。
こちらのね、コーナーやっていきたいと思います。まあ、今週見たね、ニコニコ動画なんかから、ちょっとね、いくつか気になるね、動画なんかがあったらご紹介していこうじゃないかというね、そんなコーナーなんですけども。でもね、ちょっと最近、ニコニコ動画もね、見るもんなくなってきたかななんてちょっとね、思い始めている、そんなプレミアム会員なんですけども、何年プレミアム会員なんだろう？ 3 年 ね、ちょっとぐらいプレミアム会員だと思うんですけど、ね、まあそれで、毎日日課としてね、ランキング、総合ランキングみたいなところのね、トップ100、ね。まあ、まあそこまでは、基本的にざーっとね、見て、で、面白そうなのね、まあ動画見てるんですけども、でもね、そんな、ね、見ない、でも見てるか、見てるんだけどね、トップ100だから1位から100位まであったら、その中から毎日、まあ、6個7個ぐらいは、ね、まあ気になるの出てくるから、まあ見てるんですけども、で、その中でもね、まあ最近いいなって思っているようなものが、ちょっといくつかあったのでね、まあ久しぶりにそんな話したいなと思うんですけど、どっから話そうかな。まあ、あれですね、初音ミクさんの、前も言ったかな、初音ミクさんの、MMD、ミクミクダンス。これわかんのかなこれね。ね。初音ミクの MMD のやつでね、新しい、そういう、なんていうの、MMD の、そういう、なんつうのかな、モデルがいてさ。それで、これ、全然伝わんない。最初から説明しないとわかんないよね。ミクミクダンスっていう、なんだろうな、3D の、そういう、初音ミクさんの、まあ、なんだ、3D モデルがいるんですね。で、これを、まあそういう簡単にね、動かせますよと。で、簡単に動かして、で、動画とかが作れますよってやつなんだけど、これの、そのモデルが、いろんなパターンがあるのね。なんとか式、なんとか式って誰かが作ったやつとかね、あって、これの、TDA 式、TDA 式っていうね、TDA 式っていうのが、まあ、前に可愛いよっていう話を多分一回したと思うんだけど、ね、可愛すぎてちょっと生きていくのは辛かったんですけど、この TDA 式が、さらに、ちょっと、なんだろうな。まあ、顎はとんがってる部分と、目の光がちょっときつかった部分があったんだけど、これがね、結構改善されてて、それで、そのミクさんが、ワンピース、白いワンピースを着てね、踊っているっていう動画があるんですけど、これ見てさ、ねえ、ちょっとティンときちゃったよねと思って。なんか、ねえ、リアルな女性にはもう清潔感って全然見えてこないけど、ミクさんは清潔感あるわーと思って、本当にペロペロしたいと思ってさ。まあ、そんなんでね、動画の名前が、初音ミク、夏ワンピなミクさんが、爽やか、華やか、ウェーブフレー、ウェーブファイル、MMD っていうね、やつなんですけど、多分、初音ミク、夏ワンピとかでね、検索したら出てくるんじゃないかと思って、今多分再生数が9万再生ぐらいしてて、もうミクさんマジ天使と思って、もうね勝てないよ正直 3D は 2D に、まあ、まあミクさんもこれ MMD なんで、まあ、3D なんですけど、本当にリアルな女性はもう勝てないよね。だってこのミクさんのね、もう爽やかさね、勝てねえよと思って、まあそんなんでね、ミクさん最高っていう話と、あとは、ボーカロイドじゃないんだけど、まあそんなようなものの、ナミネリツっていう、まあ、ボーカロイドっぽいのがいるんですけど、ね、これの、最近、これの、キレ音源っていうのかな、ナミネリツ、キレ音源みたいなのがちょっとあって、そういうジャンルがあるのは、ちょっと、まあ、なんとも難しい説明なんでわかんないんですけども。ね。で、これが、まあ、いわゆる一つのボーカロイドっていうようなものなんだけども、本当に人間が歌ってるような感じになってまして、もうなんかその声の抜け方っていうの、とかがもう人間なんだよねと思って。なので、すごいなって、最近思ってたりとかしてさ、まあその辺聞いていただけたら分かりやすいかなと思うんだよね。最近のだとなんだろうこれ、ナミネリツキレ音源、リライトマイファイヤー歌うオリジナルっていうね、っていうものが上がってますから、まあナミネリツ、ナミネってその波にね、海のね、あの波ですよ、波に音って書いてナミネの、リツはカタカナで、キレ音源っていうのはキレがカタカナで、 音源は音源ね。で、あとは、リライト、マイ、ファイヤーとね、検索していただければ出るかなと思うんだけど、相当来てるねと思ってね。まあ、この辺がすごいなって話と。ね、意外とお前にちゃん、あ、じゃあ、ニコニコ見てんじゃんっていうね、話になるんですけど、まあ見てますよね。見るもんないとか言いつつ見てますけど、あとは、ね、何が話したかったかって、この話じゃないんですよ、本当は。一番話したかったのは、スロットの動画なんだけど、ね、一気にみんな興味なくなったと思うんですけど、違うんだって。その、一般人がやってるような、ね、スロット配信とか、それをまとめた動画ではなくて、シーサの街道日記っていうね、シーサっていう、まあ、カタカナでシーサ、ね、伸ばさない、シーサーじゃないよ。シーサ。で、止めて、モーニング娘。みたいな、丸みたいなね、シーサ丸の街道日記っていうね、いう動画があってさ、これ、どっちなの、博多とか九州とかの方なのかなの、ところの、そういう、会社なのかね、わかんないんだけど、っていうところがさ、やっている、その、ウェブの番組なんだけど、これが、まあ、YouTube とか、ニコニコ動画とかに投稿されてさ、で、放送してんの。で、これ今すごい人気でさ、投稿されたら、もうすぐに2万再生とか3万再生とかするのね。で、無料なの。無料で、ちゃんと作られてて、面白くて、っていう番組なのね。で、これ、だから、ちょっとね、もしスロット好きな人いたらね、ぜひ、まあ、知ってるよってやつ多いと思うけど、シーサの街道日記。これね、ぜひね、ニコニコ動画でも YouTube でも上がってるからね、ぜひ見ていただきたい。パート、第22回とかまで今もうアップされてるのかな？今年の1月から1回が始まって、で、今回、まあ、つい2日ぐらい前かな？ 22 回とか23回のやつがね、アップされてて。まあ、それを、だいたい、第1回分が30分とか。あとは、前半後半に分かれてて、それ分かれてるときは、やっぱり、前半30分、後半30分とかで。なんだけど、今週正直、この動画を見て終わったよね。だから、本当はね、新しいアニメとかいっぱい始まったんだけど、見てなくて、ずーっとこのシーサの街道日記を見ていたっていうね。だって、22あるとするんじゃない？それで、まあ、半分ぐらいが前編後編あるよ。ということは、30本は動画があって、それが1本30分だよ。どんだけ見てんだよって話なんだよ。何クール分見たんだよって話なんだけどさ。完全に2クール以上ね、見てるんだぜっていうぐらい1週間でね、ちょっと見ちゃって。何が面白いかっていうかね、見やすいかっていうのもあるけど、カメラワークもいいし。あとは、まあ無料っていうのとクオリティ高いっていうのもあるんだけど、シーサっていうこの打ってる人ね、の、なんていうのかな、人柄っていうのがとてもね、にじみ出てくるんで、超いい人っぽい感じがしてさ。で、まあその人の良さとかもあるし、あとは、引きが強いんだよね。もう、こんなプレミアムなね、そのプレミア演出みたいなのバンバン出すし、あとは、だけど、負けてる時は本当に俺たちみたいなそういう養分体質っていうの。ね、ここで、ね、今、1000枚飲まれちゃってるから、ね、取り戻さなくちゃいけない。1000枚取り戻すんだったらこの台行かなくちゃいけないっつってね、すぐミリオンゴット行っちゃったりとかね。まあ、そういう、で、本日は、3000枚負けましたみたいなね。そんなんで終わっちゃったりとかもするし、まあそんな、まあ神展開がすごいんだよね。で、そういう引きも強かったりするから見てて飽きなかったりとか、で、知識もあるからかなりね、面白いんだよなーっていうところで、まあね、まああんまスロットとか興味ない人はね、どうでもいいわって話かもしんないけど、で、ぜひね、ちょっと興味ある人は、このね、シーサの街道日記。本当にね、面白い。で、無料だし。なんでね、おすすめですよっていうところでね、まあ、これ見ちゃったせいかな。もうスロットなんてしないなんて思ったけど、今週一回行っちゃってね。寝台の、黒金のラインバレルっていうね、やつの寝台が出ましてね、売って、マイナス7000円っていうね。で、このさ、思った。もう、 7000円って本当にもったいないなと思ってね、今更かよって話かもしんないけど、いやもうそういうレベルじゃなくてさ、だってこうやって欲しいものを買ったりとかしてさ、それで心満たされるっていうねことをちゃんと、なんだろうな、理解はしてるんだよね。物を買うことによって満たされるってあるわけだし、で今週もね、カバン買ったり椅子買ったりしてるわけじゃない。でもそれでも椅子も5000円しないぐらいだけど、あーこれ買っちゃっていいのかな、どうしようかなとか思って買って、この椅子だってもうあと何年も使えるわけですよ。なのにスロット本当に1時間しないで7000円とか飛ぶでしょ、余裕で。30分だよね、30分で7000円ぐらい飛ぶから、何これみたいな。だったら7000円でもう一個椅子買った方がよくねみたいな、いう風に思うとさ、本当に無駄だわーと思って、とか思ってね。なんだけど、またね、新しい台でさ、アイドルマスターのさ、新しいスロット台が出ちゃってさ、打ちてーと思って。でも、まあ、もういいよね。あの、5円スロットで本当にいいよねと思って。出て、本当はすぐ打ちたいけど、それは我慢して、で、その5円スロットの方にね、その寝台が、その流れてきたら、その時に好きなだけ打てばね、いいんじゃないかなと。そしたら3000円ぐらいでね、相当楽しめるから、3000円だったらいいでしょ。ね、全然いいと思う。今まで考えたらさ、パッと使ってね、1万円か、なんか超えちゃって、うわ、金ねえってなるんだったら、3000円でも5円スロットだったらさ、もう全然遊べるからさ。で、打つだけ打って、で、あ、楽しかったで。もうこれなくなっちゃってもいい、お金としてね、遊べばさ、3000円だったら普通にゲーセン行ってメダルゲームしたってさ、2000円とかね、3000円とか行っちゃったりするわけだからさ、そう考えたらいいかななんてね。で、もしね、出たら出たでお金に変わるわけだからね、いいのかななんて思ってるんだけど、どうなることやらってね、ところですね。まあまたちょっとね、まあ、Cさんの街道日記ね、新しいの出ちゃって、で見たらね、感化されちゃう可能性もあるからね、そうしたらうちに行っちゃう可能性もありますよねってところで、まあ、そんなこんなでね、ウィークリーピックアップニコニコ動画ということで、またね面白い動画とかあればご紹介していこうかななんて思っております。
同系ネットアットネトラジ。
それでは今日もね、いいお時間帯になってきましたので、お別れのコーナーね、行きたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、まだちょっと、話していない、ちょっとお話なんかをちょっとつらつらとね、お話ししていこうかななんて思うんですけども、ラジオネーム、K さん。久しぶりです。ツイッターではどうも。彼女を車で送っているときにどうしても聞きたいと言って童貞ネットを聞く俺、マジパル信者だと思いました。これからも長く続けてくださいよ、チンチンってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ完全に病気ですね。ダメだよ、彼女がいるときにこんなの流したら女性バッシングしかしないんだからね。いいですよ、女性は可愛いですよ、素敵ですよ。でも初音ミクさんにはかなわないんだからね。もうその辺は分かって、わきまえてもらってね、女性には生きていってほしいんですけど、ね、そういう話しますからね。いいんですよ。ミクさんには、チンコは入れられないですけど、俺たちはチンコは入れたいだけじゃないからね。ミクさんに、隣にいてほしいだけだからね。でもミクさんは画面から出てこないんだぜっていうことでね。まあ、なんだ、ヘッドマウントディスプレイとかからね、ちょっとミクさんが見れるようにね、そのリアルの、ね、そういうリアルの風景にミクさんがね立っているっていうねのを、まあ技術的にね開発したっていう人がね、今週ニコニコ動画アップしてましたけどね。新しい技術ね、みんなやっぱエロ絡みだよね。エロ絡みじゃないと技術は発達しないから。だからあのモデルをね、ちょっと古いミクさんで作ってたから、ぜひ T 出し機のねワンピースのね白ワンピのねミクさんにしてくれたらね、やばいね、俺もヘッドマウントディスプレイ買っちゃうよねっていうね、本当にそんな風に思いましたよ、ね、お便りありがとうございます。あとはお便りにいただいてます。ラジオネームが、ラジオネーム紅のバックパッカーさん。 パルさんこんばんは。いつも楽しい放送、いつも楽しい放送を楽しみにしています。童貞ネットのゆるい感覚がとっても好きで、気がついたら毎週楽しみにしています。結婚相談所の仕事、パルさんに合ってると思います。世の中にはたまに容姿も素敵で優しいのにあまり男性に高望みをしないような素敵な女性がいます。一石二鳥でそういう女性に出会える機会もあると思います。ちなみに私も当時私が趣味で土日に主催をしていた飲み会サークルに出席していた奥さんと知り合いました。出会いの仲介のようなことをしていると良いことがあるかもしれませんよというね、お便りいただきました。ありがとうございますね。まあ出会いはね、いろんな方向がありますから、まあ、ただね、出会わなくちゃ始まらないってのもあるからね、そういう出会うことが本当に大切かなと思うんですけど、なんでね、まあこういう、なんていうの、毎週やるようなね、そういう飲み会サークルとかさ、そういうのもやっぱ参加してってね、で、みんなで顔見知りになって、それでって話だからね。まあちょっとね、そういう出会いの場だったりとかね、出会いっていう部分みんな結構苦手な人多いと思うからね。俺も本当に苦手だしさね、どうしたら彼女と出会い、女と出会えるんだろうっていう風なことはね考えるからね。なのでその辺のねお手伝いなんかしたらさ、本当にいいなーって思うんだけどね。やっぱし一番俺たちが満たされてないところそこだからさ、そこをなんとかね、まあ、背中を押してあげられるようなねことをして、で、まあ一人でも多くのね幸せな人をね、まあ増やしていきたいななんて、ね、そんなちょっと壮大なねことを考えちゃったりとかしてね、せっかくねでも生きてるわけじゃない、で人生送ってるわけだからさ、なんかね大きなことではないけどさ、まあ、こうやって俺はラジオやってるのも、やっぱしなんか残したいとかって思うのもあるから、ラジオやってる部分もあるとは思うんだけど、あとはやっぱし、その自分だけじゃなくて、周りも幸せにとかね、なんかしたいって思ったら、やっぱしこう結婚相談所、まあ、ちょっとやりがいあるんじゃないかなって思うんだけどね。まあ、この辺も、10月ね、宅建がちょっと終わらないと、何もできないですからね。まだ授業とかもさ、今融通聞く感じでさ、やっていけてますけど、まあ他の就職しちゃったらね、なかなか融通効かないと思うので、まずは宅建試験まではね、今のところで、その後ちょっと転職考えてる感じかななんてね、思うんだけど、宅建のね、受験の応募っていうの、これも7月の頭から始まってね、もう応募できる状態だから、まあ明日休みだからね、ちょっと明日、そのお申し込みのね、書類なんかをちょっとね、送りたいななんて思ってるんですけどね。まあそんなんでちょっとどうなるかわからないんですけど、まあそんなんでね、ちょっとまあ宅建受かってもね、不動産屋には行かないで、まずねこれ結婚相談所で働いて、それでもし一番俺にね合ってればもそれ続けていきますしね、それがうまくいかなかったらね、その保険でね、保険でとかっていう言い方も良くないですけどね、宅建ね、受かってればですけど、不動産業界にね、ちょっと足を踏み入れてみたいなんて思うんですけどね。でも結局ね、どこ行ってもダメなやつはダメって部分もあるからね、なんとも言えないけど、まあ自分に合った仕事っていうのがこの世に本当にあればね、巡り会えたらね、そんなに幸せなことはないよねって思いますよね。で、あとは、お便り他で、いただいてます。ラジオネーム、金玉、すいません。金玉、丸ですね、うん。これはちょっと言えないですからね。今後、ラジオネーム気をつけてください。はじめまして。昔彼女が、初めてだからちょっとまだ怖くてって言ってて、しばらくエッチなしだったんだけど、4ヶ月記念日にとうとうホテルに行こうってなって、安くてボロい方とちょっと高いけどキラキラしている方どっちにするって聞いたら、こっちにしようって綺麗な方入って速攻メンバーズカードを刺してビッチに捕まったと思いましたってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そんなビッチいるかいって話なんだけど、でもいたんだよね本当にね。こんなんあるの、そんな、だってさ、てか泣くねみたいなさ、初めてそのホテルに入る人の前でそのホテルのメンバーズカードを出すっていう時点で ねえ、これビッチとかビッチじゃなくても、もう頭いかれてるよね、と思うんだけど。でも、これごめんね。金玉さんね、もうちょっと省略させていただきまして、金玉さんになりますけど、金玉さんの今の彼女なのだったらごめんなさい。ね。わかんないよ。いい彼女かもしれない。ただ昔の彼女だった場合ね、もうどうしようもないでしょうっていう話になるから、ここはちょっとわからないと、俺もちょっとね、強く言えないんですけど、まあでも、ビッチすぎる。ビッチ中のビッチじゃん。普通のビッチだったら、ね、そのホテル、何回も他の男と行ったことあるとしてもだよ。メンバーズカードは刺さないよね。だけど、もうビッチ中のビッチだから、キングオブビッチだからさ、そりゃメンバーズカード刺しちゃうよね。ポイント溜まってますよ、つってね。マイルが溜まってますよぐらいのさ、感じになっちゃうと思うから、それはね、その溜まり、ポイントの溜まり具合でどんだけいったかもわかるしね。もうそんなのは勘弁してくださいよって話だからね。しかも、それが普通に付き合ってすぐ、そういう話になっていったんだったらまた別だけど、ねえ、初めてだからちょっとまだ怖くてって言ってたね、女性が4ヶ月記念に、ね、ホテル行こうと思ったら、もうメンバーズカードを持ってるってどういうことなのっていうね、話ですから。ねえ、女ってのは恐ろしいね。やっぱり、ね、もう清潔感がない。もう全員アバズレ。ね、ほんとそう見えちゃうから。もう初音ミクさんしか、もう僕の心の拠り所はないねっていうね、ちょっと思いますよね。あとはラジオネーム、まどかさん。宮城県の高校生。オナニーのしすぎでテクノブレイクを起こして死亡。ね、ちょっと URL 貼ってありますけども、テクノブレイクって本当にあるんですね。死ぬ間際のおかず知りたいっていうね、お便りいただきましてありがとうございますね。もうテクノブレイクって本当にあるんですね、怖いですねじゃなくて、死ぬ間際のおかず知りたいだからね。まあそれはそれは素敵なおかずだったんでしょうよね。じゃなかったら浮かばれませんからね。テクノブレイクですからね、副上司ですからね、ある意味。でもやだね。なんか、いつも見ているお気に入りの動画とか、まあ、あとも慣れ親しんだね、いつもの作業するための動画だったらいいけど、なんかたまたま今日は新しいの見たいなっつうんで、新しいの見ててさ、それで、なんか、うわ、これ外れだわ、でももう、今日時間もねえし、ね、これ出しとくかって出して死んだみたいな、だったら最悪だよね、本当に。悔やんでも悔やみきれないね。本当に。もうチンポの化身としてね、もうほんと出るよね、夜にね。で、夜に出てね、なんかね、暗い中でさ寝てたらさ、シュッシュシュッシュ音がしてさ、バッて起きるとさ、もうチンコね、でっかいチンコシュッシュシュッシュしてるみたいなぐらいの音量になりますから、そんなね、ちょっと死んでも死にきれないよね。やっぱしだからもう冒険はもうしないでさ、お気に入りの動画をね、もう毎回同じのを見るね。そしたらもう逆に言うと、もう、ね、なんか、いるじゃない？彼女がいるときにさ、彼女が AV とか見ないで、ね、もう浮気よみたいな話になるけど、知らんけど、ね、なるんでしょ？そういう女がいるんでしょ？でも、ね、もう一途だったらいいんじゃない？その、もう、ごめん、もう俺この動画しかじゃ見ないから逆にみたいな。だから、ね、ただもう、この動画でもこのね、9分20秒のところで、俺もいつも射精するから、もうこれだったらいいでしょっていうぐらいのね、もう本当に、もうオナニーの、なもう介護士さんって感じでね、でもうオナニー介護士的なね、AV を、まあ、持ってればね、まあ、それで最悪テクノブレイクしちゃったとしてもね、後悔は残んないと思うんでね、いつものね、馴染みのやつと一緒に死ねるわけですからね、いいと思うんだけどね。まあその辺ね、やっぱテクノブレイク怖いね。俺もこの後ちょっとね、オナニーするからテクノブレイクね、もししてたら来週の放送ないですからね。あれ放送ないなーってね。で、豊島区ね、31歳男性テクノブレイクで死みたいなね、バルかよみたいなね感じになるかもしれないからね。まあそんなね、こんなですね。あとはラジオネーム、ラジオネーム40番さん。カフェオフでも映画オフでも人間観察オフでも素人バスケオフでも素人卓球オフでも何でもいいから主催お願いしますという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。オフね、なんか夏だからね、したいなと思うけど、逆に夏だとあれかな、運動にすると汗だるまになるじゃない俺たち。ちょっとね、どうしようかななんて思うけど、バスケはしたいからね、ちょっ ことを考えたいけど、場所をどうしていいかわかんないから、難しいね。カフェオフつってもね、テンション上げて喋れないからね。だってみんな静まり返ってんだもん。そこで喋れないでしょ。だから、カフェオフも無理だし、で、映画オフっていうのも、映画見に行ってもね、映画中は静かにしてくれないと、やっぱりあの、カメラの顔をしたね、あのスーツの、あの危ねえやつがさ、注意してくんでしょ？ダンスしながら。だから映画オフもなかなか難しいしね。まあ、人間観察オフ、まあ、難しいですよね。俺たちみたいなのが人間観察してさ、あいつさ、みたいな、あのブスさ、みたいな、ね、通報されますからね。まあ、何かと難しいのでね、普通のオフ会しかないかなと思うんですけど、夏ね、なんかしたいなと思うんだけど、ちょっと忙しいんだよね、意外とね。8月もちょっともうすでに飲み会が1個決まりそうなので、ね、あと、あれだね、普通に宅建がね、あるから、8、9、10って、結構、本気でもやらないと超やべえんだよね。今週も全然勉強してないし。なので、少しね、まあ、考えたいんですけども、やれるとしたら、8月かなとは思うんだけどね、7月はもうちょっといっぱいになっちゃってるからね、やりたいなと思うんだけどね、まあ、企画考えたら、ちょっとまだこちらのね、放送で、お話ししたいと思いますよ。あとはラジオネーム。ラジオネーム41番さん。女の人は平等平等騒ぐよね。女だからハンディキャップがあるとか、昔は女にも投票権を与えろとか言ってたけど、女はか弱いから殴っちゃダメ、殴る男の気が知れないなど、女の都合のいい、風習は残してる。意味がわからないよね。まあ自分おなきん2週間しているから頭おかしくなってるのかもねってね、お便りいただきましてありがとうございます。2週間おなきんしてたら頭おかしくなるよね。だって4日でこれだもん。まあなると思うよ。なんかね、その本当はおなきんしてることによって性欲が上がって、女性がね、あの魅力的に見えるっていう風なことを考えてましたけど、違うね。回り回ってもう女性が汚く見えるよ、どんどん。何なんでしょう、これはね。気がらわしいね、本当にね。もう、そんなんだから、多分、41番さんもね、同じようにぐるぐる回っちゃってね、一周しちゃって、ね、女性のね、この平等アピール。まあ、うざいよね。ただ平等、平等って、本当に平等にしてる女性もいるから、そこは何とも言えないけど、平等っていうか、権利ばっかり主張するやついるじゃない。うざいねー。ね、義務と権利、まあその辺の履き違いね、ねえからみたいな、そんなのね、もう本当に女だからハンディキャップがあるとね。それあるよ。だって体の構造違うんだもん。 DNA が違うんだもん。骨格が違うんだもん。筋肉のつきやすさも違うんだもんね。もうだからそういう肉体労働とか考えたりとか、身体的なもので何かやったら優劣は絶対つくよねって。それはいるよ、稀に。全然男よりもね、できる人とかもいるけど、稀で平均的なこと考えたら、どう考えたって、人が違うんだもん。人種が違うんだからさ。そんなのはさ、もうそんな、平等じゃないよねって。適材適所じゃない。だからさ、別に俺は女にも投票権与えろって、それ当然だと思うよ。ねえ。まあ、ちょっと騙されやすい人も多いから、女性ね。わかんないよ。俺のイメージだからね。そんなこと言うとまたね、ちょっといろいろと物議を醸し出しますからあれだけど、でも別にそれは、じゃあ騙されやすい女性が8割だとして、騙されにくい、ね、女性が2割だとしてさ、いつものね、このパーセンテージですけども、で男はじゃあ騙されにくいのが8割で、騙されやすいのは2割だったとしたら、それは別にさ、合わせたらさ半々なわけだから、あとはね、まあどっちに転ぶか分かんないんだからさ、それはいいと思うんだけど、ただやっぱりもうなんていうの、もう明らかなのにそれをなんか言うやつでしょ、平等を叫ぶやつでしょ、それはちょっとイラってするよね。で女はか弱いから殴っちゃダメ、殴る男の気が知れないとね。まあ人間として人を殴っちゃいけないってなったらわかるよ。でも女だからとかね、人としてっていうことはいいよ。 別にね。だけど女だからとかね、いうことをやっぱり言ってくるから、平等平等と言いつつね、そこが女イライラするんだってね、ミクさんはそんなこと言わないっていうねことですからね。もういいんです、もういいじゃないね。画面の中はミクさんで、でリアルなね、人間としてはね、ガッキーっていうことでさ、もうこの二大巨頭でもう一生いけるんじゃねっていうねところにね、ちょっとたどり着き始めてますね。大丈夫かな俺ね、31にもなってね、そんな話してますけども。であとはね、ラジオネーム、ラジオネーム45番さん、パルさんこんばんは、私も最近知ったのですが、第二の電車男と言われている風俗男という話をご存知ですか。女性に幻滅しているパルさんのような方におすすめします。まだ読んだことなかったら風俗男で検索してみて、ぜひ読んでみてください。パルさんの感想が聞きたいですね、というね、お答えいただきましてありがとうございます。これさ、俺もうまとめサイトでね、ちょっとその携帯の iPhone の方からの まとめサイト見て、でそのね見出しがあったからね、第二の字で電車男ってことで風俗男だって、面白そうだなと思ってさ。で結構前の電車男って、その2ちゃんのね、あの頃まとめサイトっていうのはなかったけど、一応まあまとめたページはでもあったのかな、一応こういうスレがあってっていうね。で見てさ、でかなりのボリュームあってさ、でもすごい楽しかったの。それもう電車男とかがそのドラマとかね、映画とかなる前だよね。電車男、普通に2ちゃんとかさ、やっぱしネットでは話題だったからさ、で見てさ、ですごい面白くて、だからあんな感じのね、なんかまたああいうちょっとドキドキ味わえたらなと思ってさ、そのまとめサイトね、ポチッと押したんだけど、なんか文字化けしちゃって見れなくてさ、結局まだ見てない風俗男だから、ちょっと来週中までに見れるかどうかわかんないけど、見たいなってちょっと思ってたから、これね多分近いうちね、まあ見てると思うんで、もしね全部見た時にはちょっとねお話ししたいなと思いますからね、まあご期待いただけたらと思いますよ。じゃあ、あとね、こちらの方、今日ちょっと喋りたかったこと、他、ね、サクッとちょっといきますね。もうお時間も結構来てるので。ダイエットの話。ね、もうコーナーとして、ね、なかなかやりませんけど。先週のね、まあ、今週の、ダイエットのお話なんですけども、日曜日からね、ちょっとまた軽く、さーっと行ってきますね。日曜日が、ね、もともとが、5月の頭、60.5 キロ。体脂肪が 20% ってところからだったんですけども、先週の日曜日 54.9kg 13.8%、 月曜日 54.3kg 13.6% で、火曜日 53.6kg、13.1%、 そして水曜日、また記録更新しました、 52.9kg 12.1%ということでね、水曜日にね、まあ、なんで水曜日ね、ちょっと痩せるかっていうと、いつも、休みなんだよね、基本的に。だから、あんまご飯食べないの。ご飯食べないっていうか、昼間は、まあ、チョコレート、ね、ちょっと、学校があるから、脳が働かないとあれなんで、チョコレートと、あとはコーヒーかな。飲んでるのね。それで、昼間終わって、で、夜は普通にご飯食べるんだけど、まあ、自炊してね、食うぐらいなので、まあ、一食おにぎりが抜けるぐらいの量ではあるんだけど、なんで少しね、痩せるかなって。あとコーヒー、利尿作用があるから、それで、まあ、尿も結構出るし、っていうことでね、まあ、この日は結構記録ね、作れそうな日なんですけど、そうなんで、ようやく52キロ台っていうことでね、目標としては、あと 0.9 キロ。まあ、52キロ切りたいから、まあ、あと1キロなんだけど、あと1キロ減ればね、一応目標達成ってことなんだけども、木曜日、翌日ですね、53.3 キロ、12.0%、金曜日53.8キロ、12.9%、土曜日54.0キログラム、13.0% ということで、まあね、一番下がった時よりは、まあ 1.1 キロぐらいね、増えちゃってますけど、で体脂肪の方もね、12から13%ぐらいで生きてますから、来週あたりね、52キロ台、まあ、キープしているかしてないかの、パーセンテージもね、体脂肪の方も 11% 台ね、いくかなと思うんで、でもここより2週間ぐらいマラソンしてないんだよね。だからもう本当に食事制限 だけでこんな減ってるから。なんだろうね。この食事の量がでも少ないかってそうでもないと思う。普通の量だし、栄養も取ってるし、最近お肉も食べてるからね。ベーコンよく食べてるからさ。あの、じゃがいもとベーコンね。ちょっと炒めたりとかしてさ、あの、塩と胡椒でね、ちょっとジャーマンポテトっぽい感じにしたりとか、そこに醤油を入れたりとか、マスタードを入れたりとかね、まあいろいろしてね、まあそんなの食ったりとかもしてるから、そんなに肉食ってないとかってわけでもなくね、まあ、てか、多少肉食わないと、体の修復とかちょっとね、おぼつかなくなってるからさ、だからまあ食うようにはしてるんだけど、まあそんなんでね、まあちょっと運動なんかもね、したらもう少しね、下がるかなと思うんでね、来週ちょっと調子が良ければね、やっていきたいなと思います。で、あとはね、他の話かね、あと、まあ関係ないけど、ダイエットの話でちょっと合わせてなんだけど、今放送前にね、スイートポテト食べちゃったっていうね、その話なんだけど、もうね、ダイエット続くのもね、どうなんだ、続かない、なかなかね。やっぱり、まあ、チョコレート食っちゃって。まあ、チョコレートは結構食ってんの。毎日食っちゃってるぐらい食ってんだけど。まあ、その辺はね、まあ、ご愛嬌って。スナック菓子がやべえんで一番。だから、まあ、大丈夫かなと思うんだけど、スイートポテトはやべえかもしれねえって思いつつもね、食べたくなっちゃって食べちゃったっていうね。まあ、そんな感じで。で、あとはね、今週、FX、調子よくてさ、天才 FX トレーダーね、完全に、なってるなぁと思うんだよね。今週もさ、雇用統計がさ、ね、経済トークですよ。ね、このラジオは基本的に経済の話しませんからね。まあ、雇用統計出てさ、で、ユーロが一気に下がったわけ。ユーロ円がさ、1円とかゴーンって下がったけど、俺の今持っているその、ポジションっていうの？その持っているその、通貨とかの組み合わせを考えると、上がっても下がっても負けないっていうね。だけど毎日、ね、お金が入ってくるっていう、そんな風なポジションにしてますから。まあ、ユーロね、もうサクッと、わかんない人わかんないままでもいいので、ね、サクッとポジション言っときますけど、ポジションっていうか、持ち方ね。今、ユーロ円、S で2枚。ね、売りで2枚ね。2枚で2万通貨ってことね。で、売りっていうのは S、ね、S で、ショートってことね。で、買いはロングで L って言うんだけども、まあそんなことはいいです。ね。ユーロ円ってことね。ユーロと円の、全部説明してんじゃんって話だ。ユーロ円。ね。S で2枚。で、オジ円。ね。オーストラリアドル円。ね。これが、L で3枚。ということでね、持ってますから、オーストラリアドル円1枚ね。その1万通貨持ってると、毎日ね、85円入ってくるので、かける3ということで、3×20、355円。で、ただ、ユーロ円を売りで持ってると、毎日、10円ぐらい引かれるのかな？マイナスになるので。だから、毎日、差し引きで、235円ぐらいはプラスで、毎日チャリンチャリンしてますから、1ヶ月経つと、みたいなね、ところもあってね、まあ、椅子ぐらいは買えるんじゃないのっていうところで、で、まあ別にどっちに転んでも、上がれば上がったで、オーストラリアの方が儲かるし、下がったら下がったで、ユーロの方が儲かるので、まあ別に何の問題もないですよねって。で、上がり幅としてはユーロの方がね、上がり幅、下がり幅ってその、幅が大きいから、ユーロは2枚で、で、オージーの方は3枚にしてるっていうね、そんな紙ポジションですからね、この比率とかで、まあ持ってるといいんじゃないかなって思うのでね、まあそのうち資金が増えていけばね、なんで、結構資金増えてね、まあ、何回か死んでますけど、この間前に始めた時に多分68万から始めて、それでグーンって下がって、で、ちょっと戻して、そっから20万ぐらいだけもちょっと出金して、で、やってたんですけど、だから、本当は20万出金してるから、口座に48万ないといけないんだけど、そこで、今ね、この間5万円出金したんだけど、残りが今44万ぐらい、ね、いかないぐらいになってきたから、ようやく原資回復したんだよ、これで。長い道のりだったなと思ってさ、一時だって、20万円台とかあったからね。だから、マイナス20万ぐらいになってたんだけど、そっから戻したからね。まあ、なかなかね、天才っぷりがね、ちょっと開花してきたんじゃないかなって思いますよ。 まあ、そんな感じかしらね。じゃあそう、まあ、そんなんでね、まあ、今日もちょっと1時間経ちましたから、この辺でね、今日終わりなんですけど。で、またね、来週は7月の15日、ね、日曜日、またね、23時からやっていきたいと思いますんでね、またよかったら聞いていただけたらと思います。で、おそらく来週は、皆さんね、あ、じゃあ来週はいいやってなるようなね、内容になると思うんですけど、恒例の、ね、四半期に一回あります、新着アニメレビューね。これなんですね。2012年夏のね、アニメが始まりましたから、これをご紹介なんかする企画になるかと思うんだけどね。まあ、見てないですから。今期はさすがに忙しくて。シーサの街道日記を見ちゃってるからね。時間なくてさ。もうそれでアニメ見てないんですけど。まあ何度かね、今週一週間で見て、で、来週ね、軽く喋って。で、メインは、前回からね、ちょっと、方向性が変わりましたけど、新しいのは、まあ、さっくりとね、喋って。で、その前のね、春やってたアニメについて、これが面白かった、あれが面白かったってね、全部見た上でのね、お話ししたいかなと思いますが、そっちの方が多分ね、有意義な話になると思うからね、今後、なんか、ね、ちょっと今回見れなかったね、春アニメあるけど、どうだったかなとかね、面白かったかなって、今度見たいなとかっていうのが、ちょっとご案内できるかななんて思いますからね、その辺ご期待いただけたらと思います。まあそんな感じかしらね。まあそんなんで、まあ、ね、いつも通りな、またね、放送やっていきますからね、今後もちょっと聞いていただけたら嬉しいかなっていうところですね。じゃあそんな感じでね、今日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあこの後ね、ちょっと私、ラジオ終わりましたらね、すぐオナニーしないといけないですからね、ま、これね、ちょっと話題になったね、ちょっと動画が一個ありましたけど、放送終わった後にね、放送切ったと思ってオナニーしてるのが放送中みたいなね、まあ、完全にやらせでしたけどね。ネタじゃねえかっていうね、話だったけど、それにならないね。ちゃんと終了ボタンを押してからね、オナニーはしたいと思いますんでね。それではね、じゃあ今日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよならー。